ね。ってことは、この話を聞けば聞くほど周りを見てておかしいそうですよ。ね。それだとしたら、300万、400万、例えば、うちの会社で言うと、おばら使う。そして、お時150万なんだよ。それが、1年ぐらい前かな。ああ。半年で、たった半年で、今400万。じゃあ、4倍の苦労なさったんですか、ね、3倍の苦労なさったんですか。そんなことは、今の方が元気ではつらつで生き生きしてるね。ね、ってことは、嘘なの。だ成功法則でやってみると、3倍になって4倍になった人の時間って聞いたりも思ってる。ね、面白いの。儲かってないやつに限って、必ずこの本読みませんって言って、今日は忙しくて読めませんでした。今日はこれで、これこれでダメでした。儲かってないやつほど忙しい。ね、だから、ずっと見てる間に、どっかで自分の生き方変えて、これはおかしいぞ。そう。
大事な会、目先の届くの。その分暮らすのが大
事です。いえ、先生。で、それが正しいと座ってる。
分かってる人が、その集まりが、どんなに違うかとか、そう。
知ってる。
分かってきちゃうと。
そう。ね、だから、もう、まあ、会議なんか行ったって言うよ。勉強会行ったって売り上げ上がんないよとか言ってね。それはよその会議。よその会議は、努力の結晶だから。最後には頑張りましょうなんで。俺たちは、ね、そんなにも頑張らないのに5倍も6倍も売り上げが上がったという方法を教え合いとしてるんだよね。で、それを聞かないで、ね、自分一人でやったら何の結果も出ない。わかるよね。だから、それを勉強会も来なきゃいけないよって、そこには、そんな方法を発見できっこないの、自分で。で、なおかつ人に教えてもらったらラッキーじゃない。ね、で、そういう話もどんどんです。で、この人が、さした努力もしなくて、お客さんにこういう言い方したら買ってくれるよ。今までだったらね、3500円のもう買うのすら痛くられてたのが、この言い方に変えたら3枚とかのものがポンポン売れるんだ。だから10倍じゃない。すごいことだよね。売り上げ10倍になっちゃう方法、トークのこの言い方、あんたこのタイプで言わなきゃダメだよ。教えてもらったら10倍になっちゃうから売り上げって。大変なことでしょ。で、そういうのは最初見る。で、見るとこういう方法があるんだってことが分かれば、自分の、いい加減この脳の腐った人でも、目の前で現実を見てやってみたら、次から出てくる。だから最初からは信じられないんだったら、そういう人の売り上げを上がったのを目の当たりに見る。なおかこの人の言われた通りやって、本当なんだ。このやり方、本当にこういうことがあり得るんだ。その時に、今までの私は何だったの？今までの苦労は何だったの？今までうちの親が私に教えてたことは何だったの？必ずなるの。理解。最後にこのポイント二つ覚えてみよう。うまくいってねえやつの意見聞いたってうまくいかない。だった。で、うまくいってるやつは本当のことを言えないんだよ。
言えない仲間にしか。
ね、仲間にしか言えない。で、仲間にも、私みたいに分析して、やってないと仕事で精一杯だね。で、仕事で精一杯になって金持ちになっちゃうと、次は自分が転ばないこと考える。わかるか？転ばないこと、自分が昔みたく、貧乏人に戻りたくないんだよ。ね？で、貧乏人に戻らない方法は何だろうって考えたとき、人は謙虚じゃなきゃいけないよとか、自分はね、努力努力してりゃお金は後からついてくんだから、お金のことを考えちゃいけないよとか、そういうことを言ってないと、血の底まで崩れるような気がするんだよ。 だから当人は本気で思ってから喋ってるんだよ。だけど儲けた時からその最初からそのつもりでしたかって言うと最初は違うんだよ。
違う
んだよ。ね、ところが金持ちになっちゃったもんだから今の地位を失ったり嫌われたくないんだよ。そうするとなるほどと思うようなことを言うんだよ。でそれって全員がなるほどと思うし自分も思うんだよ。ところが違うんだよ。ね、その人間が勝手に何かのようで俺はいくら欲しくてどうのこうのってやってたってなっちゃった。ね、でそこに至るまでのその知恵を出すために実はめちゃくちゃ苦労したんだ。だから苦労した部分が儲かってない。ただ儲かってない言葉で入れて俺はこんなに苦労したって言ってるけど苦労した部分は儲かってないんだ。ね、だけど本当の真髄は何ですかって言ったら目標はいくら自分はいくらそれ決めてそれのためには何するべきか、それも絶対に3倍にするんだから今より3倍楽なことじゃなかったらできない。ね、でそれをまた3倍などで、今からまた3倍にすると思ったら今より3倍楽なこと、その楽さっていうのはいろんなのあるよ。もうこれ以上はいかないんだったらこの部分とこの部分だけ人に任せよう。全部はできないけどこれならできるから人にやらせればいい。と二人使えばあと三倍までいくよね。と楽に言ったんですよ。わかんない？
うまくいかないときもあるかもしれない。
そういうこと。
だけど、上がったところの部分だけ見ると楽だよ。
だから、
そうです。
そういうこと。で、だから、あなたが未熟で人生がわかんない。失敗してたときの苦労まで入れてるよね。それは儲かってないよね。で、儲かってた部分、儲かった時の部分だけを話してくださいって言うと、本当は一本道があるんだよ。そうでしょ？俺と後でから出るんですよ。ね？だから、俺は一本道を見つける。で、なぜ一本道が見つかったって言うと、もう、ゴムシモ現象って言うんだけど、300万先に心の霜を結ぶんで、ギューッと霜を引っ張ってくる。で、それでパッと離したら、ピューッとまっすぐ、この瞬間で。それと同じなの。心の霜を結ぶんで、ギューッと引っ張る。ね、それで、その霜に体を弱く。それで、ふわっと飛び立つ。そうすると、スーッと向こうへ飛んでる。体がふわっと浮くの。そうすると、ね、この、ゴム紐じゃないんだけど、この、なんですか、オーラのような、霊波のようなもの。それが、ピューっと繋がってる。だから、迷いようがない。そこへスーッと人間の体が飛んでくる。だから、毎日毎日そっちへ向かって飛んでる。だから、どんどん成功する。で、その間のアイデア、で、その間こうなります。とよく知らない人は、その間途中でそんなうまくいかないでいろいろ出てくるんですよ。そうじゃないの、私。加速がつくの。だんだんスピードが出てきちゃうから、もっと速くなる。計画よりも速くなる。で、普通の人は、否定的だからそんなうまくいかないで、いろんなことが次々とまんまが出てくるんですよ。だから普通の人はだんだん大変になる。俺の場合は、加速がつくからどんどん楽になってきちゃう。で、だから、最後の目的のことを、ふーっと入る。で、ストップするでしょ。そしてまた次をやる。で、最善がそんなこといくらでもできる。ね、だから旅行のことでも何でも同じなの。成功法則って本当は一個しかない。ね、それで、成功した人は実は、なんとなく、なんかでそれをやっちゃった人。で、今の日本の中に実は成功者が本当に少ないのは、苦労してるうちにその、本当の私の言ってる成功法則でやったんだとしたら、何回でもできるんだけど、勝手に言って土地屋なんかが値上がりして、成功者になっちゃったもんだから、その間、本当は一回もね、目的地に霜を結んでそこへ飛んでくということをやってない。だから下がっちゃった時に、できないんですよ。ところが、 この方法を知っていると、不況なんてのは地盤沈下みたいな。でも、空飛んでる人にとって、地盤が沈下しようが何しようか関係ないでしょって言いたいのね。だから、今起こっちゃってる人っていうのは、本当はこの成功法則を知らないの。ね。で、おそらくそういう人たちがこのテープを聞いても、ものすごい勢いで反応すると思う。で、どんな反応しても構わないよ。
信じない人は
やらないですよ。だけど、本当にスーッと行くんだから、アメリカなんかには、本当にそういう人たちがいっぱいいる。で、そういう人が多いから、アメリカが、このまま IT 普及なんかこういう話をすぐ立ち直るんですよ。なんかすぐ立ち直るんですよ。ところが日本は一旦沈んだら、成功の法則を知らないから、ね、で、俺たちも成功したらそうじゃないんだ、こうじゃないんだって言ってくる。あんたらの成功法則は、土地が値上がりしたんで、あんたの成功法則じゃないの。
あれがわかるけど、アメリカ行くのって昔だった
んですよ。あ、早く行って
ます。でも、簡単なものじゃないと、誰でも行かれないですね。
そういうことなんです。で、今ね、みんなのこのことを教えたりする。みんな成功者にさせて、特にうちの人たち。このテープだってうちの人に食わせようと思って作って。あのね、昔はアメリカ行ったら大変なんです。アメリカ、インディアンって言うでしょ。アメリカ、インディアンって日本人じゃねえかって説がある。で、もし日本人だとすると、北海道行って、北海道からカラッと入って、カナダに入って、ずっと、よく、こう、うわーっとこっち回っていくと、アメリカまで行くんですよね。これ偉いから。だけど、江戸時代やなんかって言ったら本当にこう、ね、管理丸やなんかで行って、大変な思いして、その頃はアメリカ行ってる人間はめったになるんですよ。もう今、飛行機やなんかになってきてね。そしたら楽にアメリカに行けるようになってきてね。わかるかい？ね。でね、何でも簡単、それから簡単がある時代なの。で、昔はいろんなことを知らなかった。言ってるけど、いろんなこと知らなかった。で、知ってくればこの世の中はパラダイス。
苦労したらいけんじゃなくて、うん、簡単だからいけるんだ。
そういうことです。
それ絶対。苦労したら諦めちゃ
う。そういうことです。だから、苦労して何かをやり遂げるんじゃなくて、ね、今は簡単にしていくの。で、特に商売はそうなの。ね、本当にね、バカみたいに儲けちゃったとかっていう人が、みんなそうなの。
バカみたいに苦労してるわけ
ない。バカみたいに苦労してるわけない。
死んでる。
ね。で、ちょっとした発想なの。で、その発想が出るんだよっていうことね。あんまりこのテープで長く話して余計頭こっちゃこっちゃかわかんないけど、このテープはこれで終わりますけれど、ね。自分が100万円、150万円、200万円ってやってるときピピピって来るとこ必ずあった。そしたらそこへ行くんで、私は700万円で来ましたっていうか、300万円で来たらいい。それで、来たらそれになるのにはどうしたらいい。それのこと考える。だから極端なことで、私は300万円になるって知らめいたんだ。そしたら、脳が400万円のおならっちにすぐ聞きに行けと。400万円にしたぐらいだから、やつは300万円になる方法を知ってるんだと。そこへ立参して、お願いしますって言えばいい。ね。そしたら喜んで教えてくれる。ね。で、喜んで教えてくれる人間に対しては、こちらの笑顔とありがとう以外のお礼ってない。ね。あのね、本当の成功者っていうのは知恵もあるし金もある。だから一銭もかからない。ただ、この持ってる知恵を、使い終わっちゃった知恵っていうのは本当は使えないって自分にとって。なぜかって、400万円まで行っちゃった人間が、400万円まで行く知恵っていうのは無駄なんだよ。そうすると、自分には無駄なんだけど、人には宝なんだよ。だからこれを惜しまないんだよ。だから、偉い人一生懸命本書いたら捨てたくないんだよ。誰か役立つ人いないかって探してるんだよ。わかる？それをいちいち聞いたらお金取りますとか、何しますとかってやつ、大した知恵じゃないんだよ、本当は。だって本当に金持ってたらそんなこと言わないんだから。それより、自分と同じように一生懸命やってる人がいるじゃない。その人に対して愛を持って教えたい。 で、また教えなく教えるような人にはまた次の知恵が入ってきちゃう。あのね、小林克実っていうのは関西で宝塚劇場とかそういうの作った人ね、阪急電鉄作った人、あの人すごいアイデアね。で、東部の後藤慶太が、あれが何したかっつって、また来たかっつうぐらい聞きに来る。それで、駅ビル作りましたってすぐ作る。ね、だから、そうだ、向こうが宝塚作ったって言うと、今度、日劇じゃなくて、どっちかその方で、浅草の方で、電気がショックします。ね、あれを作ったりする。ね、それで、もう、何かやったらすぐ真似する。だからって怒らない。先生先生って来て、すぐ真似してたら、かわいいんだ。わかるかい？
はい。
ね？かわいがられる。ね、その会社の、後藤慶太の三菱ってやるの、三越ね。三越の会社です。もうちょっと乗っ取っちゃうし、もうね、慶応罰からなんかみんな行ったの。あそこの会社。それでも後藤慶太は、三越が欲しいから、後藤慶太って言うんですよ。みんな返します。ね、そしたら、それを話さなかった。でも最後に、小林克実が来て、お前株返してやれって言ったら、あんたが来たんじゃしょうがないって言って、返した。でも死ぬまで、あの三越は欲しかった。ね、俺が三越を、ね、手に入れたかったって言ったってね、有名な話なんだ。だけど、その人があんだけ伸びれたのは、ずーっと真似してるから。で、それも、神をひらめきに。で、なぜそんなことをホイホイと教えるの？使っちゃった後の知恵を大事にしてるようなやつはカス。人間のカスなんだよ。
だって役に立たないの思ってた
って。思ってた。だって今までの子は役に立たない。だって、それでも役に立つと思って伸びる気がないやつ。
そうい
う感じ。もっと伸びようと思ってね。だって、お笑いから次店出して800万石にしようっていう人間が、400万石の知恵を大事にするわけがない。使えるもん使いなが。あ、ここでね、大切なことを教えるからね。いいかい？聞いてくれって言うとほとんどの人は聞きに来ない。なんで聞きに来ないかというと、何を聞いたらいいかすらわかんない。
それが正しい。
ね。そういう時は、正直に、聞いてくれって言っても何を聞いていいかすらわからないから、私は今100万円なんだと、家の状態はこういう、こうなんだから、何をしたらいいでしょう。さっぱりもわからないから、指示出してくださいっていう聞き方すれば、ああ、わかったよ。そりゃそうだよねっていう形になる。だから質問をしてくださいとかつっても、出てこない。それより、腹割って話しちゃって、今うちはこういう状態なんだ。ね、俺の知恵だと70万しかいかないんだよと。これを150万にするために、自分は何したらいいから、これとこれとこれやんなさいとか教えてくださいと。言っちゃった方が早い。そうすると、あ、だったら、チラシこうやって巻きな、来た人にこれを言いな。これがいいよとかって指示になる。分かったね。ここに行くと、しっかり聞いてよ。分からないときは、何を質問していいかすら分からないんだ。だから、こういう形で、ともかく今70万なんだけど、250万にする方を教えてくれと。こういうような頼み方をすれば、相手の方が、ああ、分かったよって教えられる。でね、私も時々質問が出るんだけど、質問が質問になってない。要するに、何聞いていいか分かんないと無理やり聞いたものってのは、お答えしようがないほど質問になってない。むちゃくちゃな質問する。それだとしたら、素直に、これいう状態なんだけど、どうでしょうって言うと相手が、プロだから、ああ、分かったよ。今何人いるの？ね、あんた一人やってんのとかって、都道を抑えて、今後質問していくから、それに対して答えていくと相手が、じゃあ組み立ててあげられて、で、何になるの、何になるのっていうことになるから、ね。
一番困るのは何をやってるんですかって言われたら、特別だったら必要だと思ってるから、絶対、意地悪してるんじゃなくて、何を言っていいかわかんないのかなっていうか、
そういうことなんだから、ぶっちゃけて話してね。で、やってやれないことはない。やらずにできるわけがない。で、これでも毎日言ってる。そうすると、必ず相手が言ってくると、これやんな、あれやんなって、人が一番嫌う。これはこういうわけでできないです。あれはこういうわけでできないって言ったら、もうこれは教えてもらえない。
だって、時間にやらない人に、何時間な
の？でね、必ずプロが教えるときは、やれないことなんか言いこない。ね。あなたがやらないだけで、で、絶対できることなんだから、それは簡単、あ、わかりました、って、やればいいだけのこと。ね。知恵も出ない、やる気も出ない。それで何とかしてほしいっていうのは、それは無理。ね。飯も食いたくない。水も飲みたくない。だけど太りたいんですよ。それ無理。無理。まあ一旦このテープはね、これで終わります。何回か聞いてください。長くなっちゃってごめんね。最初のうちのことをしっかり覚えてね。目標をしっかりつかむんですよ。それに向かって、まっすぐ行くの。だから、300万って聞いたら、250万の間はいらない。ね、まず、いいかい？まず100万にする方法。150万にする方法いらない。300万って言ったらね、いいかい？アメリカ行くのね、まず太平洋の真ん中行ってたら、そんなやついねえんだから、死んじゃうんだよ。ね、アメリカまで行かなきゃしょうがないでしょ。300万以外の方法いらないの。いきなり3億円もいらないの。自分は300万なら300万。見事300万の知恵以外いらない。わかりましたね。これがコツですからね。はい、以上で終わります。